箴言30章の7節から9節を読みたいと思います。917ページです。マッサの人、ヤベの子、アグブの言葉という言葉が、アグブの言葉が出てますね。これ皆さん知ってましたか？この祈り、アグブの祈りが出ています。917ページ箴言30章7節から一緒に読みましょう。はい。
私は2つのことをあなたに求めます。私の死なないうちにこれを叶えてください。嘘と偽りを私から遠ざけ、貧しくもなくまだ富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養っていなさい。飽きたいてあなたを知らないことになる。主は誰かということでもない。まだ貧しくて盗みをし、私の神の目をけなすこともないためです。
八節の後半、貧しくもなくまだ富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養ってください。このただなくてならぬ食物、これが必要な糧、日ごとも必要な糧。皆さん、聖書の中にこういう祈りがあるというのもご存知だったでしょうか？大切な祈りですね。これ神様の御心なんです。昔アラノでマナを持って養われたイスラエルの民は、朝ごとに野に出てですね、今日一日分の食物であるマナをかき集める、そして壺に取って、それを一日分の糧とした。40年間毎朝マナが降ったんですね。ある時ですね、欲張った人がですね、多く集めた。しかしそれは次の日には腐っていたんです。壺の中で腐っていた。ただ、安息日の現実だけは神は2日分のマナを与えられたということですね。神様礼拝するため、休むためにちゃんと備えなしてくださるということです。必要以上のパンが皆さん腐ってしまうんです。それは人間に益しません。また欲望のまま飽きたれるとき、人間は、私たちは神様だけに貪欲をパンを神とするようになってしまうんです。ですから私たちの祈りは、貧しくもせず、金持ちにもせず、私たちのために定められたパン、日ごとに必要なパンで私を養ってください。ちょっとスリルがありますね。感謝だ、今日よろしくお願いします。生きとした信仰、その糧を、その必要を養ってください。神様、日ごとの糧を祈っていく、期待していく、これがですね、神様が、イエス様が私たちに、その弟子たちに祈れと言われた内容なんですね。主は言われました。あなた方は何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかといって思いますような、これらのものは皆異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなたに必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのもの、あなた方に必要なものが全て添えて与えられる。皆さん信じてますでしょうか？パウロは言います。ピリピの4章の19節、私の神はご自身の栄光の富の中からあなた方の一切の必要です、必要をキリストイエスによって満たしてくださる。皆さん、こういう言葉を本当にしっかりと私たちで聞き、アーメン、うなずき、主に信頼することが大切でありますね。ですから、一日一日のパンを神にお願いして、その必要を満たしてください。父を信頼するということです。そしてむしろ私たちの関心は、まず神の国と神の義を求めていくと、ここにですね、神様が備えてくださるんですから、私の関心は今日何を食べるか、明日何を食べるか、家族のためにこの将来をどう食べさせていくか、そういうことを神に言われながら、一日一日精一杯仕事をしなさいということでありますけども、 明日を神様に委ねて、養われる明日をイエスの神様に信頼して、どうぞまず神の国と神の義を求めていく、こういう生き方を神様は私たちに導こうとしていらっしゃるわけですね。そしてそのためにこの祈りは大切されました。こう祈れ、父よ、我に今日必要なパンを日ごとに日ごとに与え続けてください。皆さん、今朝この祈りを私たちは真剣に祈ることができるでしょうか。少し余分なことを付け加えますが、今週ベラカの今月号、お金の用い方という特集があります。大津真一という先生がメッセージを書いてあります。富による道、権に処する道、我ありとあらゆる境遇に処する秘訣を心得たいと、非常に幸いなメッセージが出てまいります。十分の一という下げ物の規定が旧約聖書にありました。これは立法であります。旧約では、しかし新約では立法ではありません、ね、しかしこれ非常に立法が当たる以前から、アブラハムの時からずっと神様が掲示していらっしゃる、もう一つの私の生き方でありますね。全ての良きものを私たちは神様が預かりながら、そのうちの十分一を成仏しながら、神様に感謝としてお返ししていく、信頼してお返ししていく、これは大変厳しいです。時代によっては、人によっては。だけどもその十分一を下げるものって、私を心見てなさいと主が言われる意図は何かと言いますと、まさに神様の養いというのを本気で信じて、このように私たちが真剣に捧げうるための一つの手段だ。自分のものを自分で一生懸命かき集めて、なんとかなんとかってして、ね、自分で自分の生活を守ろうとして、一生懸命宿泊してですね、それを最優先にしながら、皆さん日ごとの糧を今日与えたまえと私たちは本気で祈りますか。神様に信頼しているのか、自分の親や自分の仕事や自分の能力や体力に信頼しているのか。私たちを養うのは誰か、こういうことが問われてくる祈りなんです。いやー、これ昔の、まあ、今でもこういう祈りができるのは開発途上国のあれ貧しい、そういう人たちのためにおいて、これは私たちの今日祈りではなくなってしまったと言ったら、それは私たちの堕落です。神様、日ごとの糧、今日も与え、その必要を与え、そして毎日毎日どうぞ与え続けてください。こういう祈りをできる、そういう整えをしなければならないと思うんですね。いかがでしょうか。第2番、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと出てまいります。これは聖書の言葉をそのまま読むならば、婚約でそうでありますが、私たちに負債のある者を許しましたように、私たちの負債をもお許しください。罪というところが、この負債、負い目ですね。負債と言われておりますね。ここは負債と訳した方が正しいのであります。聖書には、罪というものをですね、負い目、負債とこういうふうに言われているんだ。罪は神様に対する負い目なんです。負債なんです。そして負債というのは借金のことでありまして、これは必ず償わねばならないものであるという。こういう罪に対しての考え方があるんですね。私たちは神様に対して、諸々の罪、諸々の負債を負っているものだと聖書は言うわけであります。そしてその罪を、負債をですね、私たちは自分の力であがない、負うことはできないんですね。ですから私たちは神様から、許すよ、許したよ、言っていただくほかないのであります。そういう罪人なんです。詩篇の130篇の3節から4節に、主よ、あなたがもし諸々の不義に目を留められるならば、主よ、誰が助けることができましょうか。 しかしあなたには許しがあるので人に恐れかしこまれるでしょう。しかしあなたには許しがあるのでという言葉が出てくる。